こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年12月22日、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今日は主催者及び飯塚拉致被害者家族会代表による挨拶をダイジェストで紹介します。まずは拉致問題対策本部事務局の代表による主催者挨拶です。
政府にありましては毎年12月の初旬に北朝鮮人権問題週間を構えてまいりました。今年も10日から16日まで開催させていただきました。このコンサートはその週間の最後を締めくくるコンサートでもあります。同時にこのコンサートは新しい試みでもあります。すなわち先ほど申し上げましたように、それなりにいろいろな方たちが努力してこられた、ご家族も救う会の皆さんも特定失踪者問題調査会の皆さんも、そして我々政府の人間も一生懸命やってきた。しかし一つ言えることが、拉致問題を風化させてはならない。若い皆さんには改めて勉強してほしい。昔から関わっている人間にはもう一度力を出してほしい。その思いを合唱という形で表すことはできないだろうかというのが今日の催しの狙いでございます。午前中子供たちの歌を聴きました。深くながら私何度も涙を拭いました。子供たちからも何とかしてくれよという思いが伝わってまいりました。本日それぞれ合奏演奏していただく皆様からいろいろな思いを私どもは共有させていただきたいし、そしてその思いが報道を通し、ご参加の皆様を通し、日本国内にそして世界に広がっていくことを心から願っております。
続いて拉致被害者田口愛子さんのお兄さんで家族会の代表である飯塚茂雄さんのご挨拶です。
国民の皆様がこの拉致問題について非常に関心を持たれ、多くの方々が早く解決しようという怒りの声が今沸騰しております。そういう状態の中、私たちは今年1年何とか勝負の年として頑張ろうということで、あらゆる団体組織から国民の皆さんと共に活動してまいりました。その中の一つの署名活動にしましても、我々家族会15年前に立ち上げて、いよいよこの署名の数が1000万に届くもうちょっとの手前まで来ています。でこれについても今年中にという目標がありますけれども、今現在あと1000万に対して34万5000足らないんですね。多分この1週間2週間でどっと集まると思いますけれども、そういった国民の声はこの拉致問題を絶対に風化しないと、させてはならないと という声だと思うんですね。でその声をやはり私たちとしてはもう政府にぶつけていくと、後押しするという大きなカードですし、まさに北朝鮮に対しても日本の国民はもう相当怒っていると、この問題を絶対忘れないと、解決するまで何としても頑張るというそういった意思表明、メッセージになるわけですから、そういった意味では、今日のこのコンサート、あらゆるとこからいろいろなチームが出るようです。でこの歌はですね、当然、歌心とか歌に対するその精神的な、意味合いというのは相当強いと思うんですね。メロディーあるいはその歌詞、それを我々がまた皆さんが口ずさむことによって非常に、その場の、ある意味癒しにもなりますし、ある意味、外へ訴える大きな力を持っているのではないかと、いうふうに思いますので、ぜひこのふるさとの風に乗ってですね、北朝鮮にいる今まだ待っている被害者たちに、届けばいいなと、いうふうに思います。
今日は12月22日のふるさとの風コンサートにおける主催者および飯塚家族会代表による挨拶をダイジェストでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月21日安倍総理の拉致問題解決の3条件について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月14日に安倍総理は日本政府の広報ラジオ放送を通じて拉致問題の解決に必要な3つの点というものを明らかにしました。第1は全ての生存者の即時帰国、第2は安否不明者に関する真相の究明、第3は拉致実行犯の引き渡しと、以上の3点の完遂というものが拉致問題の解決を意味するということを明確にしたわけであります。総理自らが、拉致問題の解決には何が必要かということを明確に述べたわけですので、その意味するところは極めて大きいと言ってよろしいかと思います。で、そもそも自民党政権時代以上の3点の条件は北朝鮮に強く求めていくというそういう項目でありました。2006年の10月の拉致問題対策本部第1回会合において拉致問題における今後の対応方針というのが決定されましたが、それが2008年の10月に改定をされて現在に至りますけれども、その中に3点拉致被害者の全ての拉致生存者の即時帰国、そして、拉致に関する真相究明、そして拉致実行犯の引き渡しという、3つの点が、強くその北朝鮮に求める事項として、ずっと日本政府は方針として持っておりましたが、しかし3年半に及ぶ民主党政権下ではこの点が強調されてきたとは言い難いところがありますので、したがって今回安倍総理が改めて、そしてその自らの言葉でですね、3つの条件を明示したということで、拉致問題の解決に何が必要かということが極めて明確になったと言ってよろしいかと思います。このことは北朝鮮にとっても意味が大きいと言っていいかと思いますが、それは今まで北朝鮮は一体何をすれば拉致問題が解決できるのか必ずしも十分に理解していたかどうかわからないところがあるからであります。しかし今回安倍総理が自ら明確に何が必要かということを明らかにしたわけですので、これは北朝鮮にとってみても今 北朝鮮がすべきことが非常に明確になったと言ってよろしいかと思います。これで北朝鮮は拉致問題の解決に向けて、動いていかなければいけないということになろうかと思いますが、そのためにはまず第一に現在の立場を改める、すなわち拉致問題が解決していないと、拉致問題というのはまだ未解決の問題だということを認定する、認める必要があります。そして第二にその拉致問題を解決するまで、最後までですね、努力を続けるということをきちっと確認することも重要であります。この拉致問題が未解決であって、その未解決の問題を必ず最後まで解決していこうとするということは、いわば2004年の2回目の日朝首脳会談、小泉金正日首脳会談での合意だと言っていいわけであります。したがってこれは北朝鮮にとってみればですね、必ず実行しなければいけない、金正日国防委員長の行くんだと言ってよろしいかと思います。したがいまして、まず拉致問題が未解決であるということを認めた上で、まずはその真相の究明ということに努力をし、そして全ての生存者の帰国を実現し、拉致実行犯の引き渡しという、そういう順番を踏んでいくことが当然北朝鮮に求められているということになります。もちろんそこだけで十分だということはできないわけでありまして、拉致問題というのはまさに北朝鮮の犯した国家犯罪でありますから、したがって北朝鮮は被害者へ補償をする義務を持っていると、その点も北朝鮮は行うべきであると言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、鹿沼児童合唱団ポコアポコからのメッセージと演奏曲バースデーカード、その時僕がそばにいるをお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。人の命を何とも思わないような悲しい事件が後を絶ちません。さらに家族と引き離され、見知らぬ土地に連れ去られる拉致問題も未だ解決されません。私たち鹿沼児童合唱団ポコアポコは、一人一人の命がいかにかけがえのないものだということを合唱を通じて発信していきます。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今の北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。 久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。